聖書イザヤ書7章13から14節、ルカによる福音書1章26から38節。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。説教。お言葉通り。ただいまご一緒にルカ福音書の言葉に聞きました。今日の箇所でルカ福音書では初めてシエスの名前が登場いたします。シエスはまだ生まれておられませんが、お生まれになることが予告されています。今日の箇所よりも後でシエスの誕生の場面が出てきます。また幼い時のシエスに起きた出来事を皮切りに、シエスの成長を伝える場面が続きます。その後30歳の時に宣教を始められたシュエスは、その3年後に十字架で死なれました。まあ、このようにシュエスがどこで何をなさったのかを克明に記録しているのがこのルカ福音書の特徴です。記録が具体的であるのはシュエスが人として生きられた証明だと思います。シエスが人となって生まれてこられたのが、まあ、来週教会で祝うクリスマスの出来事ですけれども、シエスが生まれてこられたので私たちはシエスについて知ることができるわけです。このシエスの誕生に際して大きな役割を果たしたのが母マリアです。今日の箇所では母マリアがシエスの誕生を知らされた時の出来事を伝えております。マリアはナザレというガリラヤの町に住んでいました。マリアはダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女というふうに27節で紹介されています。まあ、この文章からマリアについていくつかのことを知ることができます。ヨセフの言い名付けですので、ヨセフとはすでに婚約をしていました。当時は10歳の後半ぐらいで、結婚をしましたから、マリアはまだ 10代後半の若い娘でした。 また乙女は処女を意味します。婚約することによって法的には夫婦とみなされることもありましたが、マリアとヨセフが性的な関係を持っていなかったのは乙女という言葉からも明らかです。それから婚約相手のヨセフはダビデ家の出身でした。かつてのイスラエル王だったダビデの末裔です。由緒ある家柄と言っていいかと思います。一方のマリアについてはどこの家か何も言われておりません。親が何者であるかも言われておりません。人に知られているような家ではなく、よくある貧しい家庭で育ったようです。そういう意味ではマリアはどこにでもいる普通の娘だったのは間違いなさそうです。そのマリアのもとに天使ガブリエルが使わされてきました。マリアは普通の娘で、彼女のような娘は他にもたくさんいたと思うのです。それなのにどうしてマリアのもとに天使が使わされてきたのでしょうか。婚約相手がダビデ家のヨセフだったからでしょうか。でもダビデ家の子孫はヨセフだけとは思えません。他にもダビデ家の子孫がいるはずなのに、どうしてマリアのもとに天使が使わされたのか、決定的な理由は見当たりません。ですのでこれは神の選びというほかありません。神だけが理由をご存知で、人間には明らかにされないこともあるわけです。私たちには人生でいろんな出来事が起こりますけれども、その場合もどうして自分がそういう出来事に遭うのか、その理由はほとんどの場合分かりません。私たちの知らないところで神が自由に決めておられます。この神の自由というのは私たちが立ち入ることができない領域です。神が誰かをお選びになるのも神の自由です。その人の身分とか性別や年齢はお選びになる際の条件になったかもしれませんし、そうでなかったかもしれません。私たちが知らされるのは神の選びの結果だけです。ここでもマリアに天使が使わされた、これが神の選びの結果です。この出来事からマリアのようなどこにでもいる普通の娘にも神は目を留めておられるという事実を知らされます。目立つ人や特別な才能を持つ人は誰からも目を留められます。その人に何かを頼めば他の人よりも秀でた賜物を生かして大きな働きをしてくれるでしょう。しかし神が特別な人だけに目を留めておられるのだとしたら、神はマリアをお選びにならなかったと思うのです。マリアが選ばれたのは神があらゆる人に目を留めておられるからです。神がお持ちになるのは一握りの人だけではありません。こうして神はマリアをお選びになり、マリアのもとに天使をお使わしになりました。そして天使に伝えさせます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑ったとあります。当然です。天使が現れるだけでも驚きなのに、おめでとう、恵まれた方と告げられたのですから、言われる心当たりがないわけです。天使は神の言葉を告げるためにマリアのもとにやってきました。ところがマリアは神の言葉を慎んで頂戴したわけではありません。神の言葉に戸惑いました。神の言葉を素直に聞くことができません。神に心を閉ざしました。これが普通の人間ではないでしょうか。 神に心を閉ざしているつもりはないのですけれども、普段は神の言葉を聞く準備ができていないのです。神の言葉をそのまま聞こうとしないで、あれこれ考え込んでしまいます。神の言葉を自分で選んで、自分で理解できることだけを聞こうとしてしまいます。そのため自分に理解できないことを聞かされると戸惑います。ですから神は根気強く語り続けます。恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。この時マリアは男の子を身ごもると言われました。そしてやがて生まれてくるであろう男の子をイエスと名付けなさいと言われました。イエスという名前には主は救うという意味があります。マリアに救い主が与えられるわけです。しかも天使はその主イエスが意図高き方の子と言われ、神が主イエスに父ダビデの王座を下さると語りました。意図高き方は神を指します。意図高き方の子ですから神の子です。つまり主イエスは神の子であるというのです。また主イエスはダビデ家の末裔であるヨセフの子になりますから、ダビデ家を受け継ぐお方です。その主イエスにはダビデと同じように王座が与えられるとも約束されました。救い主はダビデの再来とも言い伝えられてきましたから、ダビデの王座を約束された主イエスはダビデの再来という意味でも救い主です。こうして主イエスによる支配は終わることがないという言葉で結ばれました。主イエスは神の子ですので、ご支配には終わりがないわけです。主イエスが王座にお付きになるとき、主イエスのご支配に服する人たちは、主イエスがお立てになる王国にいることになります。生まれてくるのは神の子であり、救い主。ご支配は永遠である。その子がマリア、あなたから生まれてくるとマリア神から告げられました。ここまで天使を通して神の言葉を聞かされたマリアはこう答えました。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。マリアは誰とも性的な関係を持っていないと答えています。だから子供が生まれるはずがないのです。天使がなぜ男の子を産むと言ったのかわからないでいます。マリアは依然として神の言葉が信じられません。マリアがそう答えたのは無理もありません。男女の関係がないのに子供が生まれるのは考えられません。神の言葉は人間の常識からかけ離れたものでした。そこで天使は告げます。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。マリアから男の子が生まれるのは、聖霊の力がマリアを包むからだと天使は言いました。つまりシエスがお生まれになるのは聖霊の力、つまり神の力によるわけです。神が聖霊を通してマリアに直接働きかけられ、シエスを生まれさせます。これがいわゆる処女降誕と呼ばれるシエス誕生の奇跡です。シエスが人として生まれてこられたのは、マリアが身ごもって産むと、天使が告げた言葉から明らかです。しかし同時にシエスは神の力によってマリアに宿ったのですから、神の子であるのも明らかです。このように普通でありえないことが起きたのは、シエスが神であり、また人でもあるのを神が人々にお示しになるためでした。 イエスが私たち人間の救い主となるためには、私たちと同じ人間でなくてはなりません。しかもイエスに罪があってはなりません。罪を受け継ぐような仕方で人としてお生まれになるのなら、私たちを罪からお救いになることはできません。ですので、罪なき神の子としてお生まれになるのも必須でした。こういうわけで、神の子であるイエスが聖霊の力によって人として生まれてこられたわけです。まあ、それでもなお、どうしてそのようなことがありえましょうかと私たちは心に思うのですけれども、神にできないことは何一つないという天使の言葉が私たちへの答えかもしれません。マリアはここまで聞かされた時、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答えました。主のはしためというのは主の奴隷ということです。神に従順に仕えるものです。言われたら言われた通りにしなければなりません。ですから主のはしためであるマリアとしては、神のお言葉がこの身になりますようにと答えるしかないわけです。マリアは天使への答えで神がなさることに完全に服する態度を明確にしました。神の言葉を信じました。どうしてそのようなことがありえましょうかという言葉を自分の中で封印し、神の御心を受け入れる道を選びました。こうしてマリアは信仰者の一人になりました。若い娘の小さな日常に降って湧いたような出来事を彼女は一生懸命受け止めようとしました。まあ、その結果、主のはしためとなる道を選びました。神が目を留めてくださったのは事実でしたから、そのことによって神を信頼し、従順に生きていこうと決意を固めたのです。つまり神の恵みを知らされましたので、お言葉通り好みになりますようにと答えたわけです。まあ、ところで今日の箇所は6ヶ月目にという言葉で始まっています。何から6ヶ月目かと言いますと、前の箇所にあります洗礼者ヨハネの誕生の予告からです。まあ、当時のイスラエルの人たちは口では主に従っているようなことを言っていたんですが、言葉と行いとが一致していませんでした。まあ、そこで彼らを救い主に立ち返らせるために、今までの行いを悔い改めさせ、彼らの心を救い主に向けさせるのが洗礼者ヨハネに与えられる使命でした。救い主の先駆けとなって働き、私の後から来られるお方を待てと人々に告げ知らせるのが彼の務めです。そのヨハネが生まれる前にイエスの時と同じように、天使ガブリエルが神の言葉を父のザカリアに告げに来ました。ザカリアは父で、マリアは母という違いありますけれども、今日の箇所との共通点が少なからずあります。天使はザカリアに、あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさいと告げました。ところがザカリアもエリサベトもすでに年を取っていましたので、エリサベトから子供が生まれるとは思いませんでした。それでザカリアは天使に答えました。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。ザカリアには夫婦とも年を取っていましたから、今さら男の子が生まれるとは思いませんでした。ザカリアは天使を通して告げられた神の言葉をマリアと同じように信じようとしませんでした。 彼は神を全く信じなかったわけではありません。神を信じていたとは思うのですけれども、年を取った夫婦に子供が生まれるとは思えなかったんです。ですからザカリアが、何によって私はそれを知ることができるのでしょうかと答えたのは、まあ当然だと思います。誰だってザカリアと同じように答えると思います。それくらい神の言葉は人間の常識からかけ離れたものでした。まあ、そのため天使はザカリアに告げました。時が来れば実現する私の言葉を信じなかった。まあ、そう言ってザカリアの口を聞けなくしてしまいました。天使が現れて子供の誕生を予告したのはザカリアとマリアに共通していますが、マリアが信仰に導かれたのとは違ってザカリアは口を聞けなくされるという、まあ、罰を与えられました。この2人の違いは何だったんでしょうか。ザカリアは祭司として神殿に仕える仕事をしていました。神がどういうお方であるかはマリアよりも十分承知していたはずです。だから神の言葉への信頼が足りない点を咎められたのか、あるいはザカリアは年を取っていましたからマリアと比べれば信仰経験が豊かだったはずです。だから余計に厳しい目で見られたのか、まあ、理由は書かれておりませんので、これらを憶測に過ぎません。神がなさることの理由は明らかにされるわけではありません。ザカリアには口を聞けなくなさり、マリアには信仰をお与えになるのは神が自由になさることですので、私たちがとやかく言うことはできないのです。このマリアの出来事とザカリアの出来事を、まあ、比べてみまして、この二つの出来事を比べたときに、私たちには二人に生じた出来事の違いが説明できません。神の自由によって生じたものというほかありません。言葉を変えますと、マリアが信仰に至ったのは全く神のご厚意によるものだったということです。これは私たちから見れば奇跡と言ってよいかと思います。処女降誕を先ほど奇跡と申し上げましたが、神の言葉に心を閉ざしていたマリアが信仰によって神の言葉を受け入れられたのも奇跡だと思います。人が信仰を持てることが奇跡なのです。神の働きかけなしにはありえません。神の働きかけによって信仰を得させられるのが、人にとってどういう意味を持っているのかを天使はマリアに会いに来てすぐに語っています。これはザカリアには告げなかった言葉です。天使はマリアのもとに来るなり、おめでとう、恵まれた方と告げました。おめでとうという言葉は一般的には、まあ、こんにちはという意味で使われる挨拶の言葉ですけれども、喜びを意味します。天使はマリアに喜びがあるようにと声をかけたというわけです。この喜びはマリアが主イエスの母となる光栄を与えられることへの喜びや、神に目を留められたことへの喜びとともに、彼女が主のはしためとなることへの喜びも込められていたと思うのです。神のはしためとして神を頼りにしながら仕えることへの喜びです。すなわち信仰者であることの喜びです。その喜びは天使が告げているように、主が共におられるという一言につきます。信仰者として神に仕えて生きる者にはシエスが共におられます。ですから信仰者は恵まれたものなのです。 喜びがあるようにという言葉の通りになります。こうして神の働きかけにより、人は信仰と同時に喜びを得させられ、神の恵みのうちに生きるようになります。このようにして与えられた恵みに対して、私たちは何もしないでいいでしょうか。私たちは繰り返し恵みにお応えすべきではないでしょうか。神が私たちを用いて何かをなさろうとしておられます。マリアに主イエスの母となる機会をお与えになったようにです。神が私たちを用いようとしておられることに対して、私たちもお言葉通り好みになりますようにと言えるようにしたいのです。神の御心がなりますようにと祈りながら、自分を主に捧げてまいりましょう。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは御子をこの世界に救い主としてマリアから生まれさせてくださいました。この出来事を通して、あなたが私たち一人一人に目を留めてくださっているのを知らされたと同時に、あなたからの恵みとして受け入れる信仰をも与えられ、心より感謝をいたします。あなたの恵みにお応えして、主のしもべとなって生きていくことを私たちは願っております。あなたの御心のままに私たちをお導きください。私たちもお言葉通りになりますようにと祈りながら、主に従っていけますよう、私たちの思いと行いとをしもべとしてふさわしいものに変えてくださいますようにお願いいたします。来週はクリスマス礼拝をお捧げいたします。あなたが大きな喜びをもたらしてくださったことを賛美させてください。大勢で主のご降誕の喜びを分かち合わせてくださいますようにお願いいたします。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しんでいる人、悩んでいる人をお救いください。助けをお与えください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。困っている人、必要なものをことかく人のその必要を満たしてください。不安な日々を過ごしている人もいます。どうか安らぎをお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。この世界が闇で覆われているように思える時があります。闇の中に輝く光をすべての人が見出せますように、私たちを用いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。